CC 玉日和のお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつも聞いていただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車いすスイマー玉こと玉川恵子です。今日の放送の音源が2024年最後の放送です。8月にデビューして5ヶ月が経ちました。ここまで続けられているのも聞いてくださっている方々、そして収録していただくスタッフの方々のおかげです。ありがとうございます。そんな2024年最後の放送にはスペシャルゲストをお迎えしています。お楽しみに。本日のゲストさん、サムレコード代表アイソルさんこと小山さんをお迎えします。今日も聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイッと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車いすスイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本局スタジオからお送りします。今日のゲストさん、サムレコード代表アイソルさんこと小山さんです。ご出演ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。
小山富弘と申しまして、アイソルという芸名で音楽活動をしています。自分でも歌いますけども、最近は自分の作った歌を歌手の方に歌っていただく、あるいは歌手志望の方に歌っていただく、いわゆる作曲家としての活動が主かなと思います。サムレコードという CD レーベルを作っていますけども、今はもう CD という物体がなくても音楽を伝えられるので、 YouTube での配信が多いです。であと自分でも歌いますがと言いましたけども、この間11月17日にイベントで呼んでいただいて、私歌って、あと腹話術をさせていただいたんですけども、記録を見てみたら、イベントに呼んでいただいて歌ったというのが自分が歌ったのは10年ぶりで、まあ、10年周期で一応まあ歌手でもございます。
すごいですね、10年ぶりにご披露されてそして腹話術もされるんですか。
あの元人形劇団のですねプロということで、
多趣味で多才ですね。すごい。
ラジオで腹話術しましょうか。全然伝わらないという
そうですね、腹話術は見ないとわからないですからね。
はい、こんにちは、ケンちゃんです。あ、ケンちゃん今日ね、ありがとうございます。こんな感じですね
じゃあ声がいくつもバリエーションがあるんですね素晴らしい、ラジオのお仕事にもぴったりかもしれないはい、ではアイソルさんのスタジオが四日市にあるっていう風に伺いました。どんなスタジオですか。
はい、あのレーベルと同じでサムレコードという名前の、うん、まあ、スタジオ音楽スペース、本当にちっちゃい、うん、もう図面上10坪というですね、うん、まあ、実際にはもうちょっと狭い感じはするんですけども、ここで私の作った歌を、まあ、歌っていただく方のレコーディングをしたり、うん、動画の撮影をしたり、うん、それに向けての、まあ、練習も行ったり、さらにはここで、まあ、ミニライブですけども、まあ、ライブも開催しています。で、あれなんですよ、これ自慢、いやらしい自慢ですが、おっさんの、サムレコード、その、ね、賃貸でね、物件借りているのではなくて、はいはい、ビルの一室ですが私の自己所有でございます。
かっこいい。お金ならあります。かっこいいですね。お写真で見る限り狭いっていう風に言われてましたけど、お写真で見る限りとっても広いなっていう風に思います。 YouTube とか、
ね、YouTube でも、ね、ライブの様子とかも上げさせていただいて、うん、それなりに、ね、ちっちゃいながらも盛り上がるという感じです、
うん、素晴らしい。で、先ほどのお話にもあったんですけども、小山さん、はい、アイソルさん本当に多彩な方だなっていうふうに常々思ってるんですけど、作曲もされて CD も作成されて、でスタジオにたくさんの所属のタレントさんというかもいらっしゃって、いつね、その本業もあると思うんですけど、いつ活動されてるんですかっていうの
が、はい、音楽活動自体は、うん、CD デビューをしたのが1993年で、はい、31年ぐらい経ってますけども、
はい、
そしてそのサムレコードというその場所、音楽スペースを持ったのは13年ぐらい前です。
そうするともうそんなに長く活動されているっていうことなんですけども、スタジオでできることってどんなことがあるんですか？
お酒飲んで昼寝もできますし、はい、夜寝もできます。本当に音楽 に関することはもう大体ができますし、上の階、すぐもう真上の階もライブハウスなので、
はい、
もう夜中騒いでも全然大丈夫みたいな感じですので、いつかそのもう なんていうかカウントダウンライブとかですね、そういう朝までライブみたいなのやってみたいですね。
タフですね。じゃあその音楽スタジオ、音響スタジオなので、音が漏れるとかそういう心配はしなくていいんでしょうか？
漏れまくりますけども、うん、それでも周りの人も怒らないという感じです。
大丈夫なんですね。はい、ね、今ふと思ったんですけど、今私たち自分は自分の家から収録をしてるんですけど、こういう時にいつも音が心配なんです。周りの音が入らないかどうかとか、逆に大丈夫かな大丈夫かなって思ってるんですけど、そういう意味でもスタジオさん安心ですよね。
ね、音楽をやっている人の夢ですよね。ね、自分のそういう音楽スペースを持ちたいというのは、それが自分の一生のうちにきっと叶わないと思ってたんですけども、ある日、ね、13年前に突然叶ったので、人生なんか夢は叶うって本当だなみたいな感じのことは思ってます。
じゃあその31年前にデビューされた時からスタジオを持つっていうのが小山さんの一つの夢だったですね。
これ多分、ね、うん、ギター弾いて歌ったりしている人もうみんなその、ね、自分の、ね、うん、店が持てたらっていうのはもう夢だと思います。で、私富山県かどっか行った時に、
はい、
街歩いてて、ね、伊藤俊博の店というのが発見して、伊藤俊博さん世界歌謡祭で優勝した JR の職員さんだった方なんですけども、伊藤俊博に俺並んでるぜと思いました。
可能な範囲でっていうか、夢を叶える秘訣っていうか、小山さんの場合はスタジオを、ご自身のスタジオを持たれるその秘訣、どういう風にしたら夢は叶うんですか？
これまた分からないですけどね。私、本当夢は自分の作った歌をね、みんながね、聞いてくれるのが夢ですけども、まだそれは叶っていないんですが、でも最近ちょっと全国的にファンがいる方と一緒に音楽させてもらっているので、やっぱやり続けとったら、そういうご縁っていうのもある、あるというか、もう生まれるんだなということは感じています。だからもうやり続けるということですね。
やり続けず継続は力なりっていうことでしょうか？
まさに、ね、まさにそうですね。努力は嘘をつかないって本当だなと最近思ったりしてます、
こ これ偶然私の座右の銘でもあるんですけどね、素敵な言葉をありがとうございます。
玉川さんもね、本当にこうやってして、ね、番組続いて素晴らしいですね。
ありがとうございます。これはもうゲストさんのおかげでもあります。もう皆様のおかげでお支えいただいてありがとうございます。今ですね、お話あったんですけど、一つミニライブがあるっていう風に伺ったんですけど、現在スタジオでその活動されているタレントさんというか何人ぐらいいらっしゃるんですか？
11月23日に行ったライブは、まあ、はい、ビデオ出演の方含め、私含め、まあ、7人が出演しました。で、はい、12月14日にはまた、まあ、別の出演者の、まあ、はい、ライブということになったんですけども、はい、そういうことで、まあ、所属とか契約という、まあ、概念はないんですけれども、まあ、固定メンバーは、はい、ガチッとしてないんですけども、まあ、大体いつも、まあ、数名の方に活動していただいてます。
すごいです ね、このご、まあ、時代になったので、その現地で出演される方とか、まあ、リモートで出演される方とか両方 OK っていう感じですか？
そうですね、リモートはリモートで、うん、面白いです。これまたリモート出演の方、うん、ビデオ出演の方が出た時の YouTube とか見ていただくと、う
んうん、はい、
おお、なんかすごいすごいことができるんだみたいな、へー、あれですね、はいはい。
この YouTube はどういうふうに見たら、どういうふうに検索したら見れますか？
最近のそのビデオ出演の方の名場面は、YouTube で、
はい、
これ変な言葉ですが、大アワビ育代という大アワビ育代さんの名前を検索いただくと、で、大アワビ育代さんがサムレコードにビデオ出演された時の回が、ご覧いただけるということです。
大アワビ育代さんですね。ありがとうございます。そしてこの放送が12月の後半の水曜日、はい、第3週の水曜日と4週の水曜日にあるんですけども、はいはい、何かクリスマスが近いんですが、イベントなどされますか？
まだその、まあ、12月14日はクリスマスワンマンライブということで、さくらりこさんという方のライブをですね、あるわけなんですけども、それ以降がまだ決まってなくて、はい、ただ YouTube ではちょっとしたクリスマスソングの発表を、させていただこうという方で、また YouTube でクリスマス、ね、サムレコードクリスマスとか、あるいはアイソルクリスマスとかいうと検索いただくと、ご覧いただくということになります。
ありがとうございます。じゃあサムレコードクリスマス、はい、アイソルさんクリスマスと検索して、また時期来たら楽しみにしています。
ありがとうございます、はい。このね、今収録しているこの今日現在はまだ情報解禁していませんもんでね、ごめんなさいね。
かしこまりました。はい、はい、では、次の話に移ります。実はいつも私そのラジオの時に BGM っていうバックミュージックが流れてるんですけど、はい、今日は、違う曲が流れています。はい、お気づきになったリスナーさんがいていただいたらとっても嬉しいなと思います。今日のこの曲、実はアイソルさんの作曲というふうに伺っています。どんな曲で、どんな経緯でこの曲が生まれたか、ぜひ教えてください。
はい、ありがとうございます。この曲は三重県聴覚障害者協会さん制作の、まあ、頑張る人への応援ソング、いわゆる、まあ、手話ソング、諦めない一緒にという歌です。で、実は私本業は福祉施設の職員で、三重県障害者スポーツ支援センターの所長、三重県障害者スポーツ大会の運営委員長などもさせていただいていて、本業つながりで去年の年末頃に聴覚障害者協会の会長さんがデフリンピックが2025年に日本でありますよという PR に、まあ、職場にいらっしゃって、で会長さん、まあ、耳が不自由ということで、まあ、手話で、まあね、会話をすると。で、私ちょっとな素人ですけども、まあ、手話方針の講座を修了していまして、で一緒にお話を まあね、ちょっと小山さんもちょっと助けてみたいな感じでですね、一緒にそのお話に入ったんですけども、職員とその会長さんの。で、その時に、あの会長さんが、デフリンピックの PR をされていたのと同時に、まあ、実は応援ソングを協会で作りたいと思って、ね、県の方とかに相談したけども、著作権の問題とかあって難しいと言われて、まあ、とても残念ですみたいなことを手話で言われて、あ、私音楽のプロですけどもみたいな感じで、で会長さんが作詞をして私が曲をつけてこの歌ができました。で、このことはですね、まあ、日本聴力障害新聞さん、まあ、全国的な新聞でも紹介いただいて、 YouTube でもいろんなバージョン、手話バージョンとか、あるいはスポーツ選手の映像を含めたバージョンとか、いろんなバージョンで、アップされています。
そうなんですね。
はい、
今そのデフリンピックっていうお話があったんですけど、はい、少し補足させていただくと、デフリンピックというのは聴覚障害者のパラリンピック、世界の、あのスポーツの大会です。それが、来年でしたっけ、2025年に東京であるんですね、はい、でその大会に向けての今のお話、応援ソングっていうことで、三重県の選手を応援するために小山さん作曲で作られたっていうことですか？
そうです。もちろんデフリンピックに関わらず、あのね、うん、試験頑張ってますとかですね、何か一生懸命してますという、もうみんなの応援ソングなわけなんですけども、もちろんデフリンピックの三重県選手の活躍を、まあ、願って、この歌で、まあ、ガンガン応援したいと、思います。ね、三重県ね、ただまだ選手の選出は決まってないと思いますけども、ただ三重県でも活躍が期待される選手が、まあ、
いらっしゃって、
ね、具体的にはあのテニスの駒形里奈選手という鈴鹿市出身の選手が、これあの今年の、全豪オープンという大会で日本人初でそのデフテニスで、シングルスで優勝したという、もう日本人初のもうすごい選手が、まあ、鈴鹿出身でいらっしゃると。で、デフリンピックでの活躍もまた期待されているところです。私も、ね、期待しながらワクワクしてます。
すごいですね。その身近な鈴鹿市に、
はい、
そんな駒形里奈選手、卓球の選手がいらっしゃるっていうの。
テニスでございます。
あ、失礼いたしました。テニスの選手ですね。失礼いたしました。テニスの選手がいらっしゃるっていうことで、私も小山さんに伺って初めて駒形里奈選手のことを知りました。で、先日あの小山さんの SNS を拝見していたんですけども、駒形選手の応援に行かれてたんですか？
ええ、11月の私は、まあ、2日3日に応援に行ったんですけども、はい、デフテニス2024グローバルチャレンジという大会が東京有明テニスの森公園で、ありまして、で私が行った日は、まあ、予選が行われて、で駒形里奈選手はその私が行った1日目、11月2日には女子ダブルスと混合ダブルスの試合に出られて、女子ダブルスで決勝進出を、まあ、決められました。で、私が行った2日目、11月3日には女子シングルスの予選があって、まあ、駒形選手は、まあ、決勝進出を、まあ、決めて、で大会は11月5日まであって、で私は、まあ、見なかったんですが、後で結果を、見てみたら、駒形選手は、まあ、女子シングルス、女子ダブルスともに、まあ、優勝ということで、すごいなという。でこの大会の結果が、まあ、デフリンピックの選手選考の参考になるというふうになっていますので、まあ、発表が待ち遠しいというところです。
すごいですね。両方でシングルもダブルスも両方で優勝されて、はい、ねえ、その来年の大会のデフリンピックの参考にそれがなって、もし駒形選手がね、嬉しいことに代表に選ばれたらとっても嬉しいですし、合わせてその応援ソングにもですね、もっと光が当たるというか、もっと PR されたらとっても嬉しいなっていうふうに思います。その 聴いていてすごくあったかい曲だなっていうふうに思ったんですけども、あの1番2番がある中で、あのフレーフレー555フレーフレージャンプジャンプっていうのがあるんですけども、あのここが、先ほど小山さんおっしゃったように手話でこう全部やるんですけど、フレーフレーのところをこう YouTube で見ていると本当に自分が応援されているような気持ちになって、よし頑張ろうっていうふうに思いました。
ありがとうございます。あのそのね、ゴーゴーフレフレの部分はあのもともとその聴覚障害者協会の会長さんが詩、まあ、詩を私に、まあ、書いて見せてくれたときに、うん、そのこんな感じがいいみたいな感じで、うん、その、ね、会長さんは耳が不自由であまり、ね、言葉はあの馳せられないんですけども、その、ワクワクゴーゴーフレフレジャンプという感じがいいみたいなことをおっしゃって、それもそのまま歌詞も歌にしました。ね、ですからあのよく手話ソングってその耳の聞こえる人が作った手話ソング結構ありますけども、そうではないその耳の聞こえない人が作った手話ソングがこんなに自然だなという感じで思ってます。
じゃあ今の話をお聞きして思ったんですけども、その、ね、会長さんの思いを小山さんが曲に乗せていただいたっていうか、まあ、少しオーバーのお話になるかもしれないんですけど、ね、今共生社会であるとかいろんな難しい言葉を言われてると思うんですけど、そんな風じゃなくてその、ね、障害があるとか障害がないとかに関わらず、みんなでまあ楽しいものを、曲だったら楽しい曲を作りたいとか、あの三重県選手の応援ソングを作りたいっていう、そのみんなの思いが合わさってこの曲ができたんですね。
あのもう本当に、もうありがたいことにそういう、まあね、聴覚障害者協会さんのイベントとかあるいはスポーツ大会でも、はいはい、あのよく使っていただいて、で私もし駒形選手がデフリンピック出場となれば、もう CD1000 枚作ってとにかくもう東京でバーッと配ってこようと、そのね会場でもうね入場者にねもうペアとねチラシみたいに配ろうと思ってます。
それもどんどん夢が広がりますね。
あはい、本当にあのねこのもう本当にまさにもうねデフリンピック盛り上げようとそういう感じです。
改めて来年日本で開催の聴覚障害者の方々のパラリンピック世界大会デフリンピック、三重県出身選手をみんなで応援して大会を盛り上げていきましょう。
はい、もうぜひぜひ盛り上げましょう。で、ね、これそのもう関係者の皆さん、そのパラリンピックはとても知名度がもう最近はあるんですが、デフリンピックまだまだ知名度が低いのでといってですね、あのもう PR に課題を感じて、ね、いらっしゃるということなんで、もう私も一生懸命あの PR、ね、させていただいて、ね、ちょっとでも伝わればいいなと思ってます。
アイソルさんの活動とか今バックで流れている BGM で流れている楽曲諦めない一緒にも聴ける YouTube の掲載もあるホームページと YouTube の URL をですね、ラジオ放送告知の私の SNS のページに上げておりますので、またよかったらチェックをしてみてください。
ありがとうございます。
今のお話の中であのスポーツのお話が出たので、私のスポーツのお話も少しさせていただくと、11月にあの滋賀県でありました日本パラ水泳選手権というのがあったんですけども、そちらの方であの頑張って泳いで、あの良かったことできなかったことあるんですが、あのまた来季に つなげていきたいなっていうふうに思いました。で、水泳の方もですね、実は2025年の2月に今度関東大会っていうことで東京であの大会があるんですけども、それも、実は東京パラリンピックオリンピックの会場であるということで、またエントリーしたいなっていうふうに思っておりますので、皆さん、三重県のパラスポーツ、そして日本のパラスポーツ一緒に盛り上げていきましょう。あの身体障害者、知的発達障害者、 聴覚障害者、いろんな障害の方がおられて、障害ごとに大会も少しずつ違いますが、うん、選手として頑張りたいとか応援したいっていう応援者の気持ちって、障害の有無に関わらず、障害の種類に関わらず一緒だと思いますので、皆さんで盛り上げていければ嬉しいなっていうふうに思います。はい、ではですね、ではここで一旦短い音楽を挟んでエンディングへと向かいたいと思います。
夢の種。
はい、あっという間のお時間でした。とっても何か、小山さんの音楽に対する情熱、また今先ほどまで流れていた諦めないで一緒にという音源にかける思い、たくさん聞かせていただいてありがとうございました。今日のゲストはサムレコード代表アイソルさんこと小山さんをお迎えしてお送りしております。小山さん、皆様に一言二言メッセージをお願いいたします。
はい、ではせっかくですのでね、サムレコードの宣伝を、させていただきます。サムレコードでライブなどの活動をするアイドルを募集しています。あ、玉川さんいかがでしょうか詳しくはサムレコードで検索して、SUM レコードで検索してホームページ内のアイドル募集の記事を探してください。
はい、ありがとうございます。サムレコードさんのスペルを今伺いました。 SUM レコードでサムレコードということなんですが、いきなりなんですが、このサムレコードという名前に込めた思いなどがあったら最後に伺ってもいいですか。
はい、サムレコード、場所は四日市なんですけれども、もともとは壁新聞鈴鹿歌の町、私鈴鹿市民なもんですから、はい、鈴鹿歌の町という壁新聞を作ってて、それが SUM の意味です。
あ、鈴鹿
歌の町、
歌の町、
はい、
その頭文字を取って、はい、サムレコードっていう名前なんですか。はい、初めて知りました。太陽のことかなっていうふうに思ったんですけども壁新聞も昔は作られてたんですね。はい、
今はもうインターネットがあるので、あ、
はい、
ね、新聞書いて、ね、送ったりするというよりは、はい、もう SNS や、ね、ホームページで発信して、ね、もうそれをそのまあ、ね、思いを、ね、まあ、絶対、まあ、変わらずに続けているという感じですね。
すごい、ね、今、ヘッドハンティングをしていただいたんですが、玉川はちょっと顔に自信がないので、タレントさんはなかなかっていうところがあるんですが、ぜひ皆様、一度やってみたいっていうふうに思われたら、小山さんにご相談されて、本当にね、小学生の方からデビューされてる方いらっしゃいますよね。はいはい、年齢制限とかは特にないんですか？
もう全くありません。
ね、はい、ですので、なんかこうちょっとアイドルになりたいなとかやってみたいなっていう方がいらっしゃったら、ぜひ小山さんをにコンタクトされてみてはいかがでしょうか。はい、では本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手はすいすいすい玉日和玉こと玉川恵子と、ゲストにアイソルさんを迎えしました。ありがとうございました。ではまた来年 お耳にかかりましょう。